ような ラ, ラララララローパワー。ホホディランの小宮山由紀です。今週末24日日曜日は松山若草幼稚園でホフ大旅2013、さらに来週の週末29日の金曜日は和歌山ラブラックカフェ、その次の12月6日金曜日は福岡ホテルイルパラッゾ、毎週末行われてますホフディランホフ二人旅、皆さんぜひ。コムズ横田と小宮美希です。
ムータンと梅でございます。
どうだった
っけ。はいはい。
よよよよよよよ。
はいはい。月曜日。
月曜日でございますね。
うん、今週はね、はい、久々にね、こうなんていうの、重厚なと言いますか。
重厚な。
そう、重みのある話を、はい、
なるほど、
しようかと思いますよ。
はいはいはいはい、
まあ。テーマとしてあえてくくるなら、
あえてくくるなら
未解決事件と。
ほう。
ほう。
うん、これは結構いろんな事件ありますよね、未解決事件ね。
これ結構ね、うん、重い話になってしまうかもしれませんけどね、
うん、
まあ、とりあえずまあ未解決事件いろいろありますね、
はいはい、
まあ、犯人が逮捕または判明発覚などが一切できていない未解決の事件のことです。
うんうんうん、
まあ、捜査が行き詰まった場合や控訴事項が成立して未解決となった事件は迷宮入りとも言われる。
なるほど、そうですね。
ここでまず疑問に思ったのがね、時効についてなんですよ、
うん、
これはまた来週じっくりやりましょうか。
時効だけで週を、
だって時効はもう分かんないでしょ、今どうなってるか。
時効がどのくらい、
そうそうそう、
時効ってさ、
でも殺人のやつ時効がなんかなくなったとかっていうのはあるね、
聞くじゃないですか、
うんうん、
でも一説によると控訴要は時効ってのもまた2つあってさ、
うんうん、
控訴時効とさ、うん、なんとか時効っつってさ、
あ、はいはいはい、
殺人はね、こう見るとこだと15年だったじゃないですか、もともと時効ってなんかイメージあったじゃん、15年間みたいな、
うんうん、知らない、そう、
そうだったんだけど、うん、それが1回25年になったらしいんだよ、
うん、
でそっからがもう迷宮入りなんだ
よなんで時効ってあるんだろうね。
それを迷宮入りなの、
そうなんですよ、
その時効の理由が知りたいよね、なんで時効があるのか、
そういうのちょっとじゃあ来週やりましょうか、
うん、
結構長いと踏んだんで俺は、
うん、
時効に関しては
、
うん、まあ
結構俺は短いと踏んでるけど多分月曜のが終わった後、うん、どうしたらもう何もないけどいけるよねみたいなこと絶対めんどくさい、そのさ
時効トーク、
なるほどね、あるね、それね、よくあるパターン、
よくあるパターンで、うん、もうないけどどうするみたいな、だから最初からやる、
ない引き出しを開けてあざけ笑って終わるって、
そうそうそう、
お前そんだけしか、
そう
そんだけしかねえんじゃねえか、
う
ん、
でこっちが面白い話で盛り上がるとなんかあ、そういえば俺もみたいなこと
まあまあ、はい、2時の父になった俺がどうなのかこの先お楽しみください。
何言ってる何言ってるどういうこと今の
そういうの変わったってこと、
俺を見てたらないかどうかね、2
時の父になったからってこと、そうそうそう、だって2時の父になってからのことでも言ってたんだ俺
そうだ、うん、割と最近のことだった
最近のこと、
最近までそうだった、
うん、そうそう、全然、
まあでもちょっと未解決事件これもうほんとすっげーいっぱいあるから、
2時の父どうですか、
何すか、
なってみて、2時の父になってみて変わりました
いや突然振られてもあれですけど ね、やっぱもうなんかサプライズあんまないよね、2人目って。
だけどさ、大変じゃないの、2人で、あのだって親は仕事してないわけでしょ、
ね、
おじいちゃんのすねばっかかじってる、
そうだよね、
パパチュネかじってるとか言うでしょパパいつもチュネかじってるって言われる、
まあ、そこは覚えさせないようにしてますけれども、
うん、パパ家賃払えパパ家賃って言わないの
大丈夫です、そこはちゃんとね押さえてありますけれども、
ああ、だってウムがコメント版に行ったらさ慶三のお父さん血だらけだったってスネが
コメント版で
もうほとんど骨がもう、まあ、むき出しになってて、
ね、
義足みたいな状態
だったって
こと
だ
ね、
ねえ本当に、
まあまあどうぞ未解決事件いく
じゃあ行ってください、
未解決事件ですけれどもね、うん、これやっぱいっぱいあるんだよね、
いっぱいあるよね本当に。
で警視庁の取り組みはですね、もうにその未解決事件通じていっぱいあるから2007年に捜査特別報奨金制度を導入したんですね。
うん、それはいわゆるね、あれ、
あの情報
検証金みたいな、
そうそうそうそうそう、で世田谷一家殺人事件とかあったね、
うん、
あれはね、
もうあれだ、十何年経つもんね、あれもね、
あれ時効になったの、時効ないよ、
だもう時効がなくなったかどうか分かんないけど、まだ15年は経ってないはず、
うん、
確か99年
とかね、
2000年間際だったんだよね、
うんうん、
あと柴又上智大学女子大生放火殺人事件、
うん、思ったっけそんな、
なんか変なウサギの帽子かぶった男が指名手配みたいにされてて、
留学するちょっと前にね、やられちゃったんでね、その
柴又の上智、俺はすなんか覚えてたね、
覚えてるそれ。
でもあれだよね、それさ思えばさ、時効がないにしても、うん、なんていうの、捜査部屋じゃなくてなんていうの、
捜査本部、
捜査本部みたいなのがさ、うん、なくなると自動的に要するに捜査をもうしなくなるみたいなのあるよね。
そうできなくなっちゃう、ね、う
ん、まあだから偶然なんかで捕まればあれだけど、罪としてはあるけど、うん、探す行為を打ち切っちゃうことはあるよね、きっと、まあ、
多分他のいろんな事件も起きて、うん、どんどんっていうことになっちゃうからね。
いやも
う
ゆうひくんまさにドンピシャでさ、うん、もうやっぱ進展のない未解決事件の多くは新しく発生した事件に捜査員を割り振るなどの理由で、警視庁刑事部内の捜査本部が事件からほどなくして閉鎖されると、
うん、そういうことだよね。
そうそうそうそう、うん、
そしたら解決するはずがないからね、
うん、そうだね、よっぽどなんか偶然の、うん、
あと独自にね、うん、だ独自にビラ配ったりするから
ね。でそこでその流れとしては2009年の11月にその警視庁捜査一課内にその未解決の殺人事件などを専門に扱う特別捜査チーム、警視庁特命捜査対策室っていうのが設置されたと、うん、でそこでそういう未解決事件を捜査当たってると。
なんかあれだよね、ちょっとかっこいいよね、うん、未解決だけを日々対応してるやつがいるわけでしょ、
ね、あれでもさ3億円事件とかのさ、うん、犯人が出てきたらどうなんだろうね。今
注目されるんじゃん、やっぱり、うん、
注目されるけど、ね、返せって言われんのかな。
返せって言われないでしょ、
もうあれもあれでしょ、もう時効になってるわけでしょ。
あれは時効だ、さすがにそうか。
そうだよね、
うん、あれだからさ出てきたらさ絶対また儲けられない
ね。
ねえ、3億円以上儲かるんじゃない、その人が映画かけんだなんだかんだ
や
ったら、
どうやってどうだったかっていうのをね、こと細かくやったらね、
そうだよ。
であんま人傷つけてないしね、まあ実際3億取ってるわけだ、それは傷ついて、それね迷惑被ってる人はいるけど、
そのいわゆる殺人
とか、ね、とかじゃないからね、うん、
それでいうとさ、なんかタイでさ捕まったさ、うん、長野のさ建築業の厚生年金基金のさいたじゃん、24億知らねえの？え、ゆうひくんも知らないの？
全然わかんない、それ何だっけそんなの。
知らないの？
知らない知らない知らない。
すっげえ最近だよ。だから建築業界の会社がこうみんなで集まってさ、厚生基金みたいな年金基金作ってて、そこの経理担当してた男が3年前から行方不明になってて、で24億円なくなってたの、その基金から。それでタイでこの間捕まって、一文なしで捕まって、
24億を3年間で使い切ったのか。
そこで裏があって、でもうこの六本木とかで超羽振りよく遊び回ってる姿とか目撃されてるわけ、うんうん、社長社長っつって、うんうん、でも24億使い切れるかって話になってきて、一、うん、人なんかコメンテーターの人が、うん、まあ彼が使ったとも限りませんからねっつって、うん、で要は闇の勢力にさ、うん、取り込まれてさ、うん、もう金づるになってたかもしれないみたいな。
そうだね、
うん、だその話をしたんで今だから、それの何か新情報があるから言ったんじゃないの。
あれとかどうなんだろうねっていうさ、
あのさ、うん、コメンテーターの言葉をコメントとして引用するのよ。お前何それ、なんかそのさ、警察の人がさ、なんとかかんとか、実はなんとかね、裏があって、今それを捜査中ですとか言うのわかるけど、そのコメンテーターが言ったことを、また言っただけじゃん。
きっかけとしては、
コメンテーターテーターだったもしかしたら。
コメンテテーターじゃなくて、
コメンテテーター
じゃなくて、ほら、3億円どうすんだろうねって言ったでしょ、うん、それで言ったらその24億どうすんだろうねって言
った。でも確かにね。
大変だぜ、会社の人たち。
もう返しもないよ、でもね。
絶対無理だ。何人ぐらいでだろ、それ。
いやもう何百社とかそういうレベルじゃない、多分な長野の長野県のその建築業界のあれみたい、建築業の、
はい、とでもさ、うん、どのくらい1万人ぐらい、例えば。
いやそこは迷宮入りだね。
いやお前知らないだけで。
知らないね。今日は迷宮入りだと思う。
1万人だとして1万、うん、2万円ってことだよね。
24億だから
24億、24万、うん、24万、はい、1万人で24万。
どれぐらい積み立ててたかだなとな、その
大変だよ ね、
そ、
のね、
それ どうすんだろう、それ保険が払うのか、保険払うんだったら結局僕らが払うってことでしょ。
うん、だからね、なんつったかな、
どうなんだろうね、そういうの
結局回り回ってみんなで負担するみたいな。
みんなってのは僕らもじゃなくてその人たちだけ、ね、
厚生年金に入ってる人たちだから、会社員の人とか。
じゃあ僕らがってことでしょ、まあ要するに継続だけでしょ、入ってないの。
え、厚生年金じゃないでしょ、だって。
あ、何厚生年金って、ね、入ってないの？
あの、こう、あれ、厚生年金はあれだ、会社と本人が折半して払う。
ああ、
うんう
ん。なるほど。
だからそういう人たちが、なんかちょっと被害出るかもみたいなことを言ってたね。コメンテーターが言ってた。
コメンテーターが？
コメンテーターが言ってた。
コメンテーターがいいにはそうなんだね。
そう。で、つい最近もあったんで、あの、岡山。それこそお二人で行く岡山、
うんうん、
岡山の郵便局長が、うん、8億円、うん、勝手に横領してて、
うん、着服して
た、マジで、
でその預けてた特定郵便局だからさ、うん、昔からあの土地貸してさ、郵便局に土地貸すあれだからさ、みんな信頼してさ、もう名刺の裏とかに450万預かりましたとか、そのレベルでこうやり取りしてたの。
どういうこと、う
ん、預かりました、
だからなんかお金預けるでしょ、だから通帳とかも別にもらわないの、
あ、もう
そういう地方の人ってもう郵便局の人に預けてたりするのって通帳、
へ
え、それで、あ、すいませんけどいくらいくら下ろしてきてもらえるとか言うと下ろして持ってくんだって、うん、
そんなのがあんの今、
もう信頼で成り立つみたいな、
へえ、そこで何8億、
そう、
でその人はもう捕まったもん、
で捕まった捕まった、だけどまあ帰ってくるか分かんないよね、
まあ、来ないでしょ8億、
あ、
返せないでしょ、う
ん、どうすんだよね、だから泣き寝入りなのか、
あ、返せないのどうすんだろう、もう泣き寝入り、本当に
泣き寝入りしかないでしょうね、うん、か、そのまあそのとにかく保険で、うん、その会社が、うん、会社がどっかに保険で、それ何かあった時に
っていうのね、
っていうの入ってたら、ね、そこから払われたりとか、でもそういうのって絶対払わないこと多いからね、
う
ん、
そうだね、
なんかどっか細かい条件ここを満たしてないみたいな、なんとかだとかするんで、
ね、え、まあいろいろ世知辛い世の中ですよと、
うん、そうかな、そういうまとめかな、
はい、というわけで明日も解決していきましょう、はい。